テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は154回目の配信となります。節分の日に恵方巻きを全国で流行らせたのってさ、セブンイレブンなんだよねって言ってみてください。めんどくさいやつポイントがアップしますよ。この番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが、最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は2つ記事を紹介しまして、その後ゴリゴさんへのインタビュー8回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリでツイートをいただけたらありがたいです。では今回紹介する記事1つ目ですね。休業中の飲食店をクラウドキッチンに、出張シェフサービスシェアダインがデリバリーに対応。ビジネスインスピレーションメディアアンプのサイトで掲載されていた記事ですね。出張シェフサービスのシェアダインは、休業中の飲食店舗をクラウドキッチンとして活用して、登録シェフがリクエストに応え、パーソナライズ料理を自宅まで届けるというデリバリーサービスを2021年1月25日から2021年3月31日の期間限定で開催すると発表。もともとですね、このシェアダインというサービスは、自宅に出張してくれるシェフを探せるサービス。初回お試しプランの場合で交通費込み5900円で2時間ほどシェフが訪問してくれまして、2日分ほどの料理を作ってくれるみたいなコースがあります。今回のデリバリー対応は、休業中の飲食店舗をシェアダイン登録シェフがクラウドキッチンとして使用。飲食店ならではの調理設備だったり、一般家庭ではなかなか入手しづらい食材も使って、利用者にパーソナライズメニューを提案するというものだそうです。サイトを見ましたら、さすがにですね、ちょっと予算は高いかなという感じはあるんですけれども、多分ですが、一人3000円から4000円ぐらいなのかな？もうちょっと高いかもしれませんが、それぐらいの金額を出すと、シェフがフランス料理をデリバリーしてくれるということのようですね。なかなか外食に行く機会も減っている今日この頃のような気もしますので、たまにはこういったちょっとした贅沢なんかもいいかもしれないですね。では次ですね。車などの窓に動画広告。車窓型動画メディア。カーウィンドウベータ版リリース。テッカブルで掲載されていた記事ですね。株式会社ローラは、車などの窓をスクリーンとして動画を配信する国内初の車窓型動画メディアサービス、車の窓で車窓ですね、車窓型動画メディアサービスカーウィンドウのベータ版をリリース。同時にトライアル企業の募集を開始しました。カーウィンドウは、最新のディスプレイ技術を活用した車などの窓に動画広告を映し出せるサービス。車が停車すると左後部車窓に動画が配信されるという仕組みですね。位置情報や時間帯に合わせた動画コンテンツが配信可能で、独自の技術によって接触した人数であったりとか、視認回数、視認率など実際の視聴者数を計測してインプレッションを算出することが可能だそうです。配信時期は2021年3月からを予定。プロモーションの動画がありまして、そちらを見た感じですと、本当にですね、普通の自家用車っぽい車の、左側の後部ですね、そちらの窓面にですね、ちょっと半透明な感じですかね、透けたような感じで動画が表示されるというものでしたね。
動画は外に向けて表示されるんですね。都会の駅前とかに行くと、電飾きらびやかなトラック広告みたいなやつがあるじゃないですか。あれのちっちゃい版っていう感じですね。普通の車の後ろの窓の左側ですね。そこに広告の動画が流れていると。で、信号待ちなんかをしていると、歩行者がそれに気づいてですね、動画を見てもらうっていう流れですね。
なんですが、そのプロモーションの動画の中でちょっと気になったのがですね、歩行者データを動画解析することで、実際の通行人数や視認率、性別や年齢といった属性データの広告効果を測定可能というふうに書かれていたんですよね。要するに車の窓のところにディスプレイがあるんですが、同時に多分そこからカメラで撮っているんだろうなという感じですね。 まあ個人特定はしないんでしょうけれども、これはなかなかですね、どうなんでしょうねっていう感じがちょっとしましたね。とまあいろいろと気になる点もあるいはするんですが、確かに歩行者からするとですね、かなり目を引きそうな広告になりそうですね。これが凄まじい量の車でですね、同じようにそういったものが表示されていたりすると、なんとなくこうカオスというかですね、SF チックな感じがして、それはそれで味がありそうですね。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして、ゴリゴキャストを配信されていらっしゃるゴリゴさんへのインタビュー8回目をお届けします。これまでのあらすじをざっくりまとめますと、ブロガーとして活動しつつ商業出版をされていたりとか、それからテレビからも取材をされたりといった経験をお持ちのゴリゴさんですね。最近ではポッドキャストで喋るのがとても楽しくて性に合っているとおっしゃっておりました。その昔大学には入ったものの、途中で自分のウェブサイトから収益が上がるという経験をされまして、そっちに全振りをされます。だいたい言いたいだけをコンセプトにですね、自分が面白いと思えることのアウトプットを継続しながら安定した生計も立ててこられたゴリゴさんなんですけれども、時代の流れがやってくるまで自分の好きなことをやり続けられるかどうかがとても大事。そしてですね、面白いと思えることがたくさんあるということも大事なんだけれども、そうは思いつつもですね、ここ2年ぐらいは少し悩みながら停滞をしていたという感じがあったそうです。2020年の初めにはですね、このテクフリーのオフ会もありまして、そちらにも参加していただいたりしましてですね、いろいろと新しいことに取り組めていて、要するに S さんは最高だとおっしゃっておりましたね。最後ちょっとだけ脚色しました。ではインタビューの続きをお聞きください。ゴリゴさんはとなると、これまで振り返ると、フリーランスになって結構長いですよね。
人生ずっとフリーランスですね、大学辞めてから。
あ、そっか。そうそうそうそう、
ね。一回も就職がしたことがない。まあ、
だから、年数でいくとどれぐらいになってるんでしょうっけ。
ね、20年にもうすぐなろうとしているぐらいですかね。
お、なげえ。そうか。なんかそのフリーランスの先輩としてこれはやっといた方がいいよとかアドバイスだったりとか、いやこれは絶対やめとけよみたいなことがもしあればお聞きしたいんですけど。
そう、確か最初になんかこう後で話そうと思っていたことっていうのに近いようなところだと思うんですけど、ずっと意識してやってきたのが、自分をすごそうに見せる努力をずっとしてきていた。なんかまあかつて流行った言葉で言うとセルフブランディングみたいなことなんですけど、
あの、
はいはい、嘘は言ってはいけないんだけど、嘘じゃない範囲でこう一番、なんていうんだろう、この人はなんかすげえ人なんだなって思ってもらえるようにこう、全力で努力はしていて、で、すごそうに見せておくことによって、まあ、あの、なんかこの人はすごいかもしれないって思ってもらえて、何か仕事につながるというか信頼されるというか、まあ、そういうのはあるような気がしていて、まあ、多分フリーランス全般に言えることだとこれは思うんですけど、あの、どうやって信用してもらうか信頼してもらうかって、まあ、情報発信をしていて、実績があること以外に、まあ、初めて会った人から信頼してもらう手段ってその2つしかないと思うんですよね。まあ、その ちゃんと情報発信をしていて、それをちゃんと実績として人に見せられるようにするっていうのかな。で、まあ、その嘘をつかない範囲でこうやっぱすごそうに見せる努力というのはすごく大事で、まあ、大体どこのベンチャー企業のホームページとか見ても、取引先って言ったらこう東証一部上場の大手一流企業が出てくるじゃないですか。
はいはい、確かに。
まあ、あれと同じことをやっぱ個人でもやらないとダメだなというか、個人でそういう努力もちゃんとしておくべきだなっていうのは思っていて、まあ、その情報発信をすることっていうのはなんかもうまず最低限として必ず必要だとは思うんですけど、そこに加えてよく人のブログにアドバイスをするときとかにも言っていたのが、そのちゃんと人に伝わってすごそうに見えるプロフィールを書くことと、お問い合わせのフォームをちゃんと作っておくこと。
おー、なるほどなるほど。
例えば、あの、今だったらツイッターで DM は開放しておかないといけないと思うし、ツイッターをやっているんだったら、 まあ、ツイッター前のプロフィール欄っていうのが短くて難しくて、まあ、でも真面目にフリーランスでをやっていこうと思うんだったら、うん、あのブログは持っていないとダメだと思うし、うん、どんな職種かにももちろんよると思うんですけど、ほとんどの職種の場合、は
い
は
い、うん、そう思いますね。
で例えばなんか自分のすごそうななんかところで言うんだったら、俺なんだっけ、ワールドビジネスサテライトに出たし、
うんうん、
なんか朝日新聞の元旦の一面に載ったこともあったし、
お、
なんかダイヤモンド社で本を出してちゃんと重版がかかってみたいなことにもなったし、なんか忘れたけど NHK のなんかのやつにもテレビ出たと思うし、
うんうん、
まあで別に正直本当に俺は大したことだと思っていないんですけど、
うん、
なんかそうやって言うとすごそうに聞こえるじゃないですか、うん、いやいや、あ、この人なら大丈夫だろうなっていう、うん、
いやそれって あれじゃないですか、その多分世間一般的にはやっぱりすごいことだと思うんですけど、なんでしょう、そのいたちごっこじゃないや、なんこれなんて言うんでしたっけ、
卵が先か鶏が先か
失礼しました。その話でじゃあどうなれば、そう例えばテレビにこう呼ばれるとかっていう状態になれるんですかってなると、
ブログを始めろです、ね、今の時代でも
ほうほうほうほう、
あ、まあブログじゃなくてもいいと思うんですけど、
うん、
まあやっぱ多くの人に知ってもらうために自分がやっていることとか考えていることを多くの人に見てもらえる場で言うしかない。
うん、
で、まあやっぱ今でも一番きっと見られやすいのは、自分はポッドキャストが好きだって言っといてなんなんですけど、うん、絶対ブログの方が多くの人に見られると思います。
うん、
音声情報を検索するのはまあ今の時代ではまだやっぱ大変すぎるので、うん、誰かに見つけてもらうなら、まあテキストが圧倒的に有利だし。うん、まあ、例えばそのフリーランスのプログラマーが YouTube をやってもいいのかもしれないんだけど、
うん、
まああんまフリーランスのスキルを見せるのと YouTube はやっぱ相性も良くないだろうし、
うん、
なんか動画クリエイターじゃないんだったら、まあまだテキストの方が、コストが低いので、言ったら合間でも副業でもやりやすいし、
うん、
何か独立を目指すにしても、その情報発信をしておくということが、まあ、絶対に近いレベルでいるのではないのかなっていう。あとね、すごそうなことっていうのはね、多分ね、小さなことを探せばね、結構いっぱいあると思っていて、
はい、
なんか社内の発表会で何々について話しましたとかっていうのだって別にいいと思うし、なんかそのすごそうなことを見つける努力みたいなのも自分でしていたっていうのは思いますね。
それは自分自身を振り返ってってことですか？
そうですね。なんかこういう、うん、まあなんか最近だいぶ減ったんですけど、だいたい言いたいだけっていうコンセプトとともに、自分の承認欲求というか、ちやほやされたいみたいなのはずっと思っていて、ちやほやされるためにはきっとすごい人であることが大事なんだろうなと思って、うん、どうやったら自分はすごそうに見せられるだろうかっていうのはすげえ考えてました。
うーん、続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは高見千恵さんからですね。いつもありがとうございます。153聞いてる。ゴリュゴさんの話、私と同じだ。うちも地方ではないけれど陸の孤島なので、オンラインベースの方が嬉しい。主催はなんだかんだ重いので、結局 SBC オープンマイクくらいしかやってないけど、とコメントいただきました。ゴリゴさんのお住まいが地方でありまして、で、まあ、あれですね、イベントとかは結局東京開催っていうのがたくさんあるので、地方勢としてはですね、なかなか参加しづらいよね。なんですが、ここ最近はですね、オンラインがメインになってきているので、参加しやすくなったよねっていう話の流れでですね。確かにすごい面白そうだなって思うやつは結構東京の方だけで開催されていたりとかっていうのがあったので、なかなか行くの難しかったんで、オンライン開催は結構ありがたい時も多いですよね。まあ、その一方でですね、オンラインイベントに参加申し込みをしてみたけれども、なんか結局内職で仕事してるみたいな僕みたいな人間もいるので、なかなかあれですね、イベントの集中度というのは皆さん下がっていたり、するんじゃないかなっていう、そんな気もしますよね。 続きまして西島雄介さんからですね。こちらは152回で紹介しました、ノーコードで制作したアプリマイボトルを開発された方ご本人からコメントいただきました。ありがとうございます。取り上げていただきありがとうございます。スタバ混んでますよね。ぜひ写真も合わせて登録支店の追加をお待ちしておりますとコメントいただきました。いや今日もスタバの隣を通ってきたんですけれども、やっぱりまだまだ混んでいる感じがありますね。なんちゅうかですね、ドライブスルーがある店舗なのでドライブスルーがめちゃめちゃ混んでるんですよ。平日の昼間なのになとか思いながら見ていたんですが、またちょっとですね、世の中の状況が落ち着きましたらちょっと行ってみようかなと思います。その時にはですね、マイボトルの方にもデータを登録できたらいいなと思っております。西島さんありがとうございました。そして続きまして水流さんからですね、2つほどいただいておりますので続けて読ませていただきます。テクフリ152回拝聴完了。転職活動中です。早期に決めたいんですけどね、涙。いろいろやりたいのに時間がない。そして時間ができたらダラダラ過ごす。どっちもあるあるですね。かっこ笑い。自分を操る超集中力気になるのでプライムリーディングで確認してみます。153回拝聴完了。スキル型ふるさと納税面白いですね。副業禁止の会社でも実施 OK になるかな。でも禁止する企業側の考えって金銭面ではないんだろうなぁと思ってます。ゴリゴさんの話は毎回すげーの感想しか出ない。お子さん志望校行けるといいですねとコメントいただきました。いつもいつもありがとうございます。いやたまたまこの収録の直前にですね、ヤママさんとオンラインでちょっとおしゃべりしている時がありまして、ポッドキャストの配信の話になりまして、いや S さん本当に水流さん様々ですねって言われました。いや本当にありがたいですね。いつもいつもありがとうございます。転職活動されていらっしゃるとのことなので、いや本当頑張ってくださいね。募集される時にはですね、拡散協力しますのでぜひお声掛けください。割と大変というか時間かかるだろうなと思いますので、本当に気持ちが萎える前にですね決まるといいなと思っております。応援しておりますということで、水流さんありがとうございました。最後にですね、近況報告なんぞをベラベラと喋っておりますけれども、今現在ですね、使っているパソコンというのが、ちょっと古い方のですね、デルの XPS13 っていうやつなんですね。で、2-in-1 と呼ばれるタイプで、あれですね、180度エビ反り状態になるやつですよ。ふんぬと PC をですね、エビ反りにしてそのままバタンと倒すとですね、タブレットみたいになるっていうやつですね。一応ですね、筆圧が感知できるスタイラスペンもですね、後から買いまして、たまにお絵描きなんかもですね、していたんですけれども、なんかですね、割と反応が遅いんですかね。結構思い通りに描けなかったりとか、なんかビヨンって飛んだりとかですね、ストレスが溜まったんで、なんかこれ結構使いにくいけど、まあしょうがないのかな、こういうもんなのかな、なんて思ってたんですよね。で、先日ですね、ふと家電量販店に立ち寄った時にですね、iPad とかが置いてありまして、Apple Pencil 2をこう触ってみたんですよね。そしたらですね、何これ全然違うじゃん、めっちゃいいやんっていう衝撃的な体験をしまして、まああれですね、 iPad を使っていらっしゃる方にはですね、お前今更何言ってんだっていう感じで怒られると思うんですけれども、いやそんなわけでとっても iPad が欲しい病に今かかっておりますね。なんですけれども、3月ぐらいにどうも新しいのが出るみたいな話があるじゃないですか。なのでもうしばらくはですね、我慢かなと思っておりますね。まあ、とはいえですね、新しいものが発表されたとしてもちょっと古めのやつを買うかななんて思っておりますね。まあ、買ったところでちゃんと有効活用できるかどうかがなかなか怪しいところなので、まあ、わざわざ一番新しいやつを買わなくてもいいのかななんて思っております。新製品を買うからお風呂を買ってくれという方がもしいらっしゃればですね、お声掛けいただけたらと思います。Apple Pencil 2が使いたいので、それが使えるやつなら多分いいのかな、ちょっとよくわかってないですが、まあもしそんな方がいらっしゃればですね、お声掛けいただけたらと思います。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。 Twitter にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかをしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。Spotify、Amazon Music でお聴きの方は、ぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。なんだか今週はちょっとだけ暖かくなった気がしましたが、騙されてはいけません。まだ1月でございますよ。 皆様もですね、油断せずに体調管理にはお気をつけてお過ごしいただけたらと思います。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。